1月も第3週の日曜日になりました。今年はパウロという人物を題材にといいますか、パウロの生涯、その教え、また彼の戦い、いろんなこと、柄をですね、通しまして、神様の一人の人物を学ぶことを通して、また私たちもそこから何かを学ばせていただきたいという、そういう思いでこのシリーズを備えております。で、今日は改心というテーマなんですけれども、これまでのいきさつ、先週もお話しいたしましたけれども、簡単に振り返っておきたいと思うんですが、イエスという人物ですね、ナザレ出身の、ガリラヤの大工であった一人の人物ですけれども、弱い30年の時に、日本的に言えば出家をいたしまして、それまでの、ユダヤ教の教えとは少し違う、もちろんその伝統を守りながらも非常にこう新しい教えを説きました。またそれだけではなくて、彼は病を負う人を癒し、また悪霊に取りつかれていると思われているような人を解放したり、またさまざまな奇跡を行って、時の人になったわけであります。ところが彼の活躍を快く思わない当時の宗教指導者たちが、彼を捕まえて罠にはめて、十字架にかけて殺してしまったわけですね。しかし3日目に彼は死人の中からよみがえって、彼に付き従っておりました弟子たちをはじめ多くの人たちの前にその姿を現し、で、その後またしばらくして彼らの目の前でいなくなってしまった。こういう一人の人物の非常にこう得意なというか不思議な人生があったわけですね。普通ならば、その人いなくなったわけですから、すごい人だったねというようなことで、思い出話の一つも出ればそれで、終わりということになるわけでしょうけれども、それで終わらなかったんですね。で、あまりにもやはり彼の人生が印象的だったということと、何よりも彼がこの死人の中からよみがえったということ、そして、彼がいなくなった後もですね、彼に従っていた弟子たちは、もうそのイエスがいなくなったということでそのことを忘れて元の人生に戻ればよかったんですけども、それをしたくなかったんですね。それができなかったんです。なんかやりたいというか、そういう衝動だけ持っておりました。そしてイエスも天にお帰りになる前に、あなた方はエルサレムに集まって祈っていなさい、そうすればやがて、天から力が与えられて私の証人になりますという、そういう、ある意味謎めいた約束だけ残して天に帰ってしまったんですね。で、彼らも何のことがよく分かりませんけれども、集まって、とにかく毎日お祈りをしておりました。そうすると50節の日ペンテコステのお祭りの時に、すごい不思議なことが起こって、そして、彼らは自分たちが、知らないうちにこの外国の言葉で神を褒めたたえるメッセージを伝え始めた。で、お祭りのために世界中から集まっていた離散のユダヤ人たちがそれを聞いてみて驚いてですね、これはどういうことか。で、それに対してペトロ、弟子のリーダーでありましたペトロが立ち上がって、いや、これはこの私たちは酒を酔ってるわけでもないし、なんか変なことが起こってるわけでもない、あなた方が十字架にかけて殺したあのイエスがよみがえって、そして彼の霊が今私たちに働いて起こっていることなんだというメッセージを伝えたんですね。だから彼は目には見えないけど今も生きている。で、彼を信じ、彼の生き方に倣って 生きていくことが私たちには必要なんだというメッセージを伝えた。それを聞いた多くの人たちも自分も自分もと言ってですね、弟子にこう加わっていったということであります。で、この、教会の誕生というのはそこがそのあたりを教会の誕生と呼ぶわけですけれども、そして、弟子たちやまた仲間に加わった人たちはただ自分たちがイエスの弟子であるというだけじゃなくて、それをまた他の人たちにもこう伝えていったんですね。宣教していきました。で、エルサレムで一大これまたムーブメントといいますかブームになりまして、イエスを殺してもあの変な教えも変なやつもいなくなったと思っていたのに、また改めて出てきてしまったわけでありまして、当時の指導者たちも困り果ててですね、また弟子を捕まえて裁判にかけたり、また厳しく戒めてこういう教えを説くなと言ったりした。でも非行にやめようとしない。そんな中で先週のお話はステファノというですね、このイエスの弟子たち十二弟子ではなかった人ですけれども、教会のに集まる人がどんどん増えてですね、いろんな問題が起こってきたので、それを解決するために選ばれた人だったんですね。でも彼はただ教会の問題を解決するだけではなくて、彼もやはり一人の証人、キリストの証人としてイエスはよみがえったんだ、イエスのは今も生きているんだということを言葉にあるいは行いによって人々に伝えていきました。で、彼の言ってることややってることに、文句をつけた人たちがいて、で、嘘をついてですね、彼を最高法院、日本で言えば最高裁判所か国会みたいなところに連れて行って、こいつはユダヤ教に反することを教えている、神殿を壊そうとしているとかですね、そういうこの嘘を並べて、ステファノを訴えたわけです。で、ステファノはそれに対する弁明のチャンスが与えられたときに、これまでのイスラエルの長い歴史の話をして、そして最後の最後に聞いている人たち、もうユダヤ教の最高の指導者たち、お前にですね、あんたたちがこのかつて神から使わされた預言者たちを殺した、そのあなたたちはその末裔なんだと。そして今彼らが預言した本当の救い主をあなたは殺したんだと言ってですね、また彼らの腹を立たせるようなメッセージを伝えたわけですね。で、これを聞いた人たちはもう怒り心頭に走っていたたまれなくなりまして、ステファノを町の外に引いていって彼に石を投げて殺してしまった。これが先週のお話ですね。ところがそのステファノが石を投げて殺されている時に、彼そのそばで石を投げる人たちの洋服の番をしていた人がいたんですね。これが今回の主人公であるパウロでありました。パウロというのはギリシャ名で、彼のユダヤ名はサウルあるいはサウロですね。で、私も今日はその旧姓のサウルも出てきますし、新しいパウロの名前も出てくるので、なんかごちゃごちゃで喋るかもしれませんけど、どうぞ我慢してください。同じ人ですから。ヤコブを英語名でジェームスというのと同じですね。それと同じですね。パウロとサウルというのは似たような感じですけれども。で、しかしこのステファノの殉教によってですね、このキリスト教といいますか、イエスを信じる人たちのグループに対する迫害がすごくまた激しくなっていったんですね。これは大変な連中だと、こいつらをほっといたら大変なことだと。しかしその迫害によって、この教えがさらにこう広まっていった時の今日はお話ですね。ちょっと聖書を開いていただきたいと思いますが、使徒言行録の7章の最後のところからお読みしたいと思います。7章の54節以降がこれはステファノが石を投げられて殺されていったところなんですけれども、60節から読みますと、それからひざまずいて主よこの罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。サウロはステファノの殺害に賛成していた。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、 人たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。ステファノの死によって、2つのことが起こったわけですね。教会に対する大迫害と、そしてその大迫害によってこのイエスを信じる人たちがこの散らされていくわけです。エルサレムにいると捕まるかもしれないということで、ユダヤとまたサマリアの地域に出ていきました。しかしサマリア行ったところでですね、彼らはまたこのイエスのことを伝える、またそこで、不思議な技を行うということで、イエスを信じる人の群れがどんどんどんどんこう拡大していくんですね。教会というのはこの迫害によって成長した、間違いないことですね、これはね。これからもずっと続いていきます。この313年にローマ帝国においてキリスト教が国の宗教となるまで、国教になるまでずっと迫害が続いていって、ご存知のように、もうローマの皇帝ネロであったりですね、有名なあの迫害をする皇帝も起こっていくんですが、迫害のたびに教会が成長して、それはなぜかというと、先週お話しましたけれども、このキリストの承認というのは何かというと、言語ではこれは殉教者という言葉なんですね。つまり死をもってキリストがよみがえったということを彼らは証明していたわけです。死を受け入れることによって、死はキリストによって、その死は力を奪われた、私たちもキリストと同じようによみがえるんだ、そのことを彼らの死が証明していったんですね。すごい皮肉な感じですけれども、今回もステファノの死を通してまた教会がこの成長していく、この教えが広まっていくわけであります。で、教会というのは迫害によって成長するというのは、これは神様のルールなんですね。これはクリスチャンもそうですね。クリスチャンというのは問題があって成長する、人間みんなそうなんですけどね。何も問題がなかったら人間は絶対成長しないので、とても解決できないの大変な問題に出会った時に、私たちはこのそこからまた成長していくという、そういう法則の中にあるわけですけれども、でサウルですね、このパウロと呼ばれるこの人物は、ステファノの、殺害に賛成をしておりました。そして、これを機にですね、彼はこのままにしておいたら大変なことになるということで、教会の迫害を強めていったわけです。で、彼はこれからも出てくるお話ですけれども、当時ユダヤ教の中ですね、一番熱心な行動的で、また厳格な派に出会ったファリサイ派という派に属する教師でした。日本的に言えばその仏教の中にもいろんな派がありますし、また中にはすごくこう熱心なグループもあったりしますよね。広島は多分その仏教の中では一番熱心な、アキモントとね昔から呼ばれるすごく熱心な地域だと言われてるんですけれども、そんな感じですね。で、ファリサイ派に属しておりました。そして彼は当時の最高の教師だったガマリエルという人の弟子でですね、若かったし、頭脳明晰でありましたし、また行動家であった彼はですね、彼にとってはこのもうすでに死んだはずのイエスという人物がよみがえった、今も生きてメシアだ、ね、そんなことはとても受け入れられないし、それを信じるとか、その弟子になるとかっていうのことはもう彼は耳を覆いたくなるぐらいですね、この教えに反発を感じて反発しておりました。そして、彼はまたこの教えが、広がっていくということを恐れていたんですね。で、パウロはもともと外国の出身者です。ですから非常にこうシェアの広い人で、変な教えがこう世界にバーッとこう広まってしまうんじゃないかということを誰よりも感じていた人のようなんですね。そして、ある時ですね、この教えがダマスコというこのイスラエルの一番北の端の都市まで、広がっているという話を聞いて、これをなんとか殲滅しようとして出かけていくというのが今日の お話でありますが、使徒の言行録の9章の1節から22節をお読みしたいと思います。なんか今日ちょっと喉がいがらっぽいので、お聞きづらいと思いますがお許しください。9章の1節から22節をお読みいたします。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行きダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れサウルサウルなぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よあなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声が聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけるとアナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行きユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たちまたイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入りサウロの上に手を置いて言った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り目が見えるようになりまた聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ちサウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こしてバプテスマを受け食事をして元気を取り戻した。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいてすぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。しかしサウロはますます力を得てイエスがメシアであることを論証しダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。以上であります。ダマスコというところはイスラエルから直線距離で250キロぐらい離れております。イスラエルのもう北の外れの町なんですけれども、この町はですねそこからペルシャであるとかあるいはトルコであるとかですねこのさらに北の地域にこう向かっていくこう交通の要所だったんですね。で、まだこの教会が誕生してそんなに期間がありません。しかしサウロの耳にですねあのダマスコにこの教えを信じる者がいるという情報が入ってきたわけです。でさっき言いましたけれどもパウロは外国の出身でありましたからこの教えがこうすぐに世界に広まってしまうということの恐れを誰よりも感知してですね察知して、すぐに大祭司のところに行ってこの道の者を捕まえる許可をくださいと言って、曲がったことは嫌いな人ですからちゃんと手続きを経てそして他の人と一緒にダマスコに向かって行ったわけです。この後のことは今お読みした通りでありますけれども突然天からの光が彼の周りを照らしたとあります。あるいは夜であったかもしれませんね。しかし昼間さらに明るい光が照らしたのかもしれませんけれどもそして、天から声が聞こえました。 まあ、サウロはその光に打たれて地に倒れていたわけですけれども、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いたんですね。なぜ私を迫害するのか。で、サウロは主よ、あなたはどなたですかと答える。この問いかけております。主よって言ってるのはこの人が誰かは分からないけれども、まあまりにもその光とそしてその声ですね、打たれて、恐れを感じたからだと思いますが、主よ、あなたはどなたですかと問うております。で、それに対して私はあなたが迫害しているイエスであるという声を聞くんですね。これはもう驚いたと思います。彼はイエスを迫害しているとはもちろん思っておりません。彼にとってイエスはもうすでに死んだ人物で、十字架の上で殺された、まあ、危険人物、すでに葬った、でも彼が蘇ったとか彼が生きているとかっていうこの噂が広がっている、その噂を彼は殲滅したいと思っていたわけですね。彼のやっていることは正しいことだ、そう信じて疑わなかった。イエスなんかもうこの世にいないんだと、そう信じていた、そのイエスが直接彼に語りかけたものですから、まあ、当然パウロは驚きまして、この後彼は目が見えなくなってですね、他の誰かに手を引かれてダマスコに連れて行かれてしまうわけです。そこで3日間飲まず食わずで、目も見えない状態で過ごしたと書いてあります。ところが一方でですね、このダマスコに一人の、パウロが捕まえようと思っていたその、いわゆるクリスチャンですね、そのキリストを信じる人たちの仲間の一人がおりました。アナニアという人物ですけれども、彼が幻の中でこのイエスからですね、ダマスコにあのサウロというものがおるけれども、彼のところに行って祈ってやりなさいという、そういう命令を受けるわけです。で、アナニアは当然このサウロがどういう人物かということはよく知っております。ここにも書いてあるように、彼はエルサレムでこの自分の仲間たちを捕まえて牢に叩き込んだ人物だし、このダマスコに来たのもまさに自分を捕まえるために来たんだ。しかしですからあんなところに行きたくないというわけですけれども、主は彼に対して、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると言ったんですね。アナニアはこんなこと信じられなかったと思いますけれども、彼は私が特別に選んだ人物なんだ、器なんだと、そう言われて、アナニアもおそらく渋々であったと思いますけれども、やはり仲間でありましたユダという人のところに行きまして、そこで、サウロのに手を置いて、あなたがこのここに来る途中に現れてくださったイエスが、私を使わされた、あなたの目が元になるように祈るように使わされた。で、パウロもそのことをあらかじめ幻で見せられておりましたから、驚いたと思いますね。その幻の通りのことが彼の上に起こったということで、そしてアナニアが手を置いて祈ると、目から鱗のようなものが落ちた。ね、前からお話しておりますけど、これはその目から鱗というのはここから来たお話でありますけれども、どんなものが落ちたのか分かりませんが、そして彼は目が見えるようになった。で、目が見えるようになったパウロは、もう即座にですね、洗礼を受ける。そこでバプテスマを受ける。つまりここで彼はイエスを信じるものになったわけです。私の疑問はですね、なぜ、もちろんこのすごい光を浴びて地に倒れて、イエスの声を聞いた、その後3日間目が見えずに飲まず食わずの時を過ごした、そしてアナニアが手を置いて祈って目が見えるようになった時にサウロが、いや、自分はやっぱりお前たちを迫害するんだと言っても別におかしくないわけですよね。でも彼はここでもう即座に洗礼を受けて、つまりイエスを信じるものになったという、これとても不思議な気がします。おそらくその彼がここで変えられたその理由はですね、 彼はとても真剣にこのイエスを信じる人たちのことを捕まえてこの教えを根出しにしようと思っていたと思うんですね。だけれども実は彼がそのもういないと思っていた、死んで殲滅したと思ったイエスがまだ生きているということに、まあ、もちろんその声を通して彼は確認した。また目が見えなくなるということで確認したということと、そしてこの3日間の間ですね、彼はその出来事と、そしてこれまでに、おそらく目の前で石を打たれて死んでいったステファノの姿も湯切ったでありましょうし、また彼が捕まえた多くのクリスチャンたちの姿も湯切ったと思うんですね。そしてこれまでの人生のこととか、この神様はやっぱり3日間という時間を彼に与えているんですよね。即座にアナニアを使わせているわけではありません。だからこの間彼はしっかりと今までのことをいろいろ考えて、そして、最終的に、アナニアに手を置いてもらって祈られて、そして神の霊が下り目が見えるようになった時に、彼は本当の意味で心の目も開けたんだと思います。そして彼はなんとその後ダマスコで数日間弟子たちと一緒に行って、このイエスのことを神の子であると述べ伝え始めたと書いてあるんですね。本当に大変なこの、まあ、方向転換が行われたわけであります。でこの時からパウロの人生は全く変わりました。本当に180度彼は人生の方向転換をしたわけであります。そしてこれから世界中に出ていって、このイエスは神の子であり確かに生きておられる方である、そしてこの人を信じて生きていくことが人間にとって最もふさわしいことだということを伝えていくわけですけれどもね。この、まあ、今日読みましたこのお話はもちろんパウロの上に起こった一つの事実でありますけれども、また同時に私たち一人一人に対するメッセージも含んでおります。それはまず一つはですね、私たちもパウロと同じように、間違った方向に向かって、何か一生懸命に、努力をしているということもあるんじゃないかということですね。私たちが追い求めているもの、今努力していること、また正しいと思っていることは本当に正しいのかどうかということをまず問われているんじゃないかと思う。パウロは彼の信念によってそれに突き動かされて生きておりましたけれども、そのことによって多くの人が傷つき、また命を落としていくわけですね。私たちも 時としてですね、自分は正しいと思ってやっていることを、でもそれは神の思いに反し、また人々を傷つけていくということがあるんじゃないでしょうか。そしてそういう時にはですね、おそらく心の中に、まあ言ってみれば違和感というか、何か意地を張るとか、こう自分に言い聞かせるようなことがあるんじゃないかと思います。で、パウロがさっきの話じゃないですけども、ここでイエスの声を聞いて、3日間飲まず食わずでいろいろ考えていた時に、そしてその後イエスを信じるようになったのは、彼も一生懸命その自分は正しいと思ってやっていたけれども、おそらく彼の心の中には何かですね、不安があったり、違和感があったり、意地があったりしたと思うんです。で一番大きかったのは先週お話した多分ステファノの最後の姿だと思うんですね。かたや本当に信じていることを大胆に伝えて、そしてその死を甘んじて受け入れ、また人々を許してくれと言って祈っていたその姿、かたやパウロは自分が信じていることで人々を捕まえて死に追いやっているんですね。彼は本当に自分が今やっていることに対する不安を持っていたんじゃないかと思うんです。で私たちもともすれば自分が本当に正しいことだ、間違っていないと思っていることでも、すぐにですね、この本当に自分の姿というものを見ることは難しいことですから、心の目が閉じてしまって、見えなくなってしまうということがあるんじゃないだろうか。パウロはアナニアに祈ってもらって、 この目から鱗が落ちた。でもそれは彼の心の目が開けたということですね。人間が罪深いというのはどういうことかというと、自分の目が見えていないということがわからないということなんですね。自分の目が本当に見えていないということに気がつかないということだと思うんです。でこれは私は常に私たち自身に言い聞かせなきゃいけないことだと思います。もちろんこのパウロの出来事のように大きなこうメジャーっていうかですね、その本当に大きな大きな見えなさというかですね、全く見えていないことがはっきり見えるというこの信仰の転機ということもあるでしょうし、あるいはもっと小さな本当に日常的なことで私たちが正しいと思って言っていることやっていることが実はそうでないということがたくさんあると思うんです。そういう時に私たちは本当にいつも謙虚にですね、神様の前に自分の目が見えているかどうか、神が願っていらっしゃる方向に私たちは向いているかどうかということを確認する必要があるんじゃないかと思うんです。そしてこのストーリーはもう一つ大変大きなことを教えています。それは神は人を作り変える方だということですね。このイエスとの出会いが、本当に小さな小さな会話が一人の人物の人生を全く変えてしまいました。大迫害者であったパウロが大宣教者になったんですね。単に迫害をやめたわけではありません。その矛先が鈍ったというわけではありません。彼に出会った瞬間に本当に U ターンするように彼の人生は変わっていくわけですね。これが神のなさる技です。神は人を作り変えられる方です。これが私たちの信仰です。人は人を変えることはできません。もちろん自分で自分を変えることはもっと難しいことです。今年になっていろんな目標を立てたでしょうけれども、もうすでに守れなくなっているわけですね。私もそうなんですね。なかなか自分を疑うというのは難しいことなんですね。実はですね、今朝ちょっとそんなに大したことじゃないんですけども、うちの車の鍵がなくなったんですね。で昨日乗ったのは私の家内で夕方買い物に行って、それでその後、今朝車を動かそうかと思ったら鍵がない。で、パパその鍵知らないかって、いや俺は全然知らないよと、お前が最後に乗ったんだからですね。で、女房は自分のカバンだとか服だとかですね、この車止めて家まででわずか何十メートルの距離の何度何度往復して、ないないないないってですね、本当にパパは知らないと、俺は知るわけないじゃないかと、私はお前の車の鍵なんか持ったことないって散々言い張ってたんですけれども、しばらくしてですね、女房が私が着ておりましたジャケットのポケットから鍵を見つけたんですね。私はその時に初めて、あ、そうだ、昨日僕はあの車に乗らなかったけれども、夕方息子を迎えに行った時にですね、ついでにうちの車もどうせ日曜日の朝動かさなきゃいけないからと思って鍵を持って出かけたんですね。その瞬間まですっかり忘れてました。もう完璧に忘れておりまして、私は平身低頭女房に謝りました。もう何の言い訳もできませんが、実は結構私そういうことが多くてですね、その時に女房に言われたのは、私がいかに優しいか分かったでしょうと言われてですね、もう本当にもう返すことはございませんと言って、もう当分これは頭上がらんなと思ってですねいるわけですけれども、何が言いたいかというと、自分の姿ってなかなか見えないということなんですね。いいお話を神様は私に与えてくださったなと思いますけれども、本当に自分はこうだなと思い込むとね、なかなかこう変わらないでしょう、考えがね。本当に何かこう痛い思いをしないと、あるいは何か大きな出来事がないとですね、本当に自分が間違っているということに気が付くのは難しいですね。でも神様は、私たちが真剣に神様に向かっているならばですね、必ず私たちを変えてくださるんです。パウロはもちろん間違ってた方向に向かってましたけれども、彼はユダヤ教の教師であって神に対してまっすぐな人だったんですよ。ねじ曲がったことを心でやってたんじゃないんです。だから神様はパウロに声をかけられたんだと思うんです。 彼が横島な気持ちでクリスチャンをとっ捕まえて金儲けしようとか、そんなんだったら神様はパウロに声をかけなかったと思いますよ。そうではないんですね。彼は本当の光を見たことがなかったから、彼はただただまさにもう目をつぶって彼のできる最大のことを一生懸命にやってたに過ぎないわけです。だから神様は彼に光を与えて声をかけて彼を作り変えてくださいました。でもここで面白いのは、さっきも言いましたけれども、ここでアナニアという人物が用いられてるんですね。ただただパウロが目を開いたってわけじゃないんです。なんで神様はアナニアを用いられたんでしょうか。これ不思議ですね。それはこの一人のパウロという人物が作り変えられるその瞬間をアナニアが目撃するためであったでしょう。また神様は人を作り変えるのに人を用いられるんだというその法則をここでも適用されたんだと思います。アナニアは嫌々だったけれども、もう一番会いたくない人のところだったけれども、彼は使わされていって、そこで祈った時に神の技が起こっているんですね。そのようにして神は私たちを誰かのために使わされるかもしれませんし、また誰かが私たちのところに来てくれるかもしれません。私たちの周りにいる人たちは、そのようにして神様が私たちを作り変えるその手助けをしてくれる人です。敵じゃないんです。敵だと思いますけどね、私の人生から出ていけといつも思っているんですけど、そうではないんですね。そのようにして神はしかし一人の人物を確実に作り変えることができる方ですから、これを信じて私たちは祈り続けていく必要があります。そして最後に、この出来事は何といっても神様がサウロに声をかけられたところにあるんですね。でもこの時にイエスの声を聞いたのはパウロだけでありました。聖書にはこの同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていたとあるんですね。おそらくこれはパウロが独り言を言っているその声を聞いたんだと思うんです。パウロに対してイエスが語りかけた声を彼は聞いていたのではないと思います。それは分かりません。もしかしたら聞いたのかもしれませんけれども、でも彼らにとってそれは全く別の人の出来事だったんですね。彼らに対するものだとは思わなかったんです。で、神様は私たち一人一人に声をかけてくださいます。みんなにおーいと言って呼びかける方ではありません。またそれはどんな時かは分からないですね。もうこのようにパウロのようにもう誰かを捕まえて殺してやろうみたいな、そんな時かもしれないし、あるいは何気ない家事のひと時かもしれないし、通勤の時かもしれないし、あるいは眠っている時かもしれません。でも神様は私たちに声をかけてくださる。これはもう旧約聖書からのずっと続くルールなんですね。モーセに対して声をかけられた、ダビデに対して声をかけられた、サムエルに対して声をかけられた。で、神様はその呼びかけに応えるその瞬間を待っていらっしゃいます。決して無理やりにですね、その首根っこを捕まえて、この何もかも作り変えるという方ではないんですね。神の呼びかけに応えるものを神は自然にその人のあるがままで受け入れて、そしてその人を作り変えてくださる。そして神様がアナニアに言われたように、神様はこのパウロに呼びかけられた時にすでに彼の計画を持っていらっしゃいました。彼に対する計画を、ね、持ってるんですね。この人の生き方が変わったら、じゃあいろいろ考えてやろうかな、どういう人生を送れるか今から準備してやろうかなということではありません。もう神様は全て計画を持ってらっしゃいます。だから私たちに呼びかけてくださる神様はすでに私たちに対する計画を持ってらっしゃいます。私たちすべきことは何かというと、その呼びかけに、主よ、あなたはどなたですかと答えることなんです。その時に神は私たちの目を開いて、そして私たちを作り変えて、私たちが本当にこの与えられた短い人生を有意義に豊かに過ごすことができる、その道へと U ターンさせてくださるはずなんですね。この道のものを捕まえて牢に投げ入れようと思っていたあのパウロが、この道を伝えて、そして人々を今度は神様に 捕まえる、その役割を与えられていくという改心のお話でありました。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、心から賛美いたします。今日はパウロの改心のお話を読みました。でもこれは彼のストーリーですけれども、彼だけのストーリーではありません。私たちもまた一人のサウルであります。私たちは気がつかないうちに心の目が閉じ、ただただ自分の良いと思うことを行ってしまう、本当に目の見えないものであります。どうぞ主、私たちに声をおかけください。そしてその声に私たちも素直にお答えすることができるように、今お一人お一人の心にイエス様は語りかけておられることを感謝いたします。あるいは別の時かもしれません。でも必ず主は常に私たちに語りかけておられる。困難な時を過ごすかもしれません。自分にとっては痛い、つらい経験であるかもしれませんが、しかしそのことを通して神様は私たちを作り変えようとしておられることを信じます。どうぞ本当にあなたの呼びかけに応え、またあなたが私たちを作り変えてくださることを信じ、あなたの光を私たちに注いでくださるように、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アメン。アメン。